下田で生まれ、下田に生きる。自然の移ろいとともに。石澤勲さん、78歳。八木神社の45代目の宮司。八木神社の前で、宮司姿の石澤さんの写真があります。平安にはない資源がある。下田で生まれ育ち、八木神社の宮司を務めている石澤さん。下田は平安にはない変化に富んだ資源があります。春先の新緑や新芽が出た時の美しさ。山の景色がいいですよね。見るだけで下田にいてよかったと思える。毎年楽しみにしている孫井の大蛇祭も、この自然環境があるからこそ壮大なものとなっています。集落が一つの共同体。下田の人付き合いは、支持的風土というものが根底にあって、まずは受け入れようという雰囲気があります。集落によっては、餅つき大会や虫送りなど、さまざまな行事が残っているところも多く、みんなが何らかの形で関わっているそうです。祭りの日はみんなで掃除をするんですが、祭りに出られない人も掃除には来るんです。お嫁さんとか、外から来た人も行事に参加して、一緒に酒を飲んで集落の一員になっていくんです。昔は集落が一つの家族同様で共同体のようだったそうです。子供は地域全体で育てていて、自分の子供でなくても注意したり、声をかけたり、お使いを頼んだりもしました。子供はコミュニケーションの核でした。今は子供がいない集落もありますが、今の環境を維持すること。下田で70年以上生活している石澤さんは人口減少を痛感しています。これから先、集落として成り立たないところも出てくるかもしれません。最近は結婚すると三条地区に家を構える人が多いようです。行事に出る人も今は親から受け継いでいる人が多いですが、次の世代のことは気がかりですね。石澤さんは自然や生活環境の維持についても心配しています。人が減ると山や田畑の手入れが行き届かなくなって、自然環境が荒れたり、鳥獣の被害が増えたりするんじゃないかな。下田が誇る自然も維持が難しくなりますね。子供が増えてほしい。これからの下田に期待することを聞きました。外から人が入ってきて、一緒に下田で生活をしてくれる人が増えたらありがたいですね。やはり子供の数が増えると地域が明るくなりますから。下田ふるさと祭り、孫井の大蛇祭。多くの若者が担いで練り歩く大蛇祭の写真があります。毎年8月に行われている下田ふるさと祭り、孫井の大蛇祭は、地域の活性化と伝統文化の発展のために、平成10年から始まりました。吉ヶ平の馬追ヶ池に伝わる伝説からヒントを得て作られた、重量約 1.5 トン、長さ60メートルの大蛇は、若者が担いで下田地域を練り歩いた後、河川敷の祭り会場で炎とともに昇天します。儀式の荘厳さ、参加者の熱気、そして八木神社や八木ヶ花といった借景が一体となり、まるで一幅の絵巻物を見ているかのような壮大なお祭りです。石澤さんが宮司を務める八木神社は、かつて吉ヶ平にあった孫井神社と大山住神社を合祀する神社で、大蛇に魂を入れる儀式が行われる場所となっています。写真4枚。1、伝説が伝わる馬追ヶ池。2、馬追ヶ池の神水をかける大蛇入魂の儀。3、八木橋から五十嵐川に向けて神事を行う石澤さん。4、最後は大蛇の胴体に点火して昇天。写真終わり。東京から戻って家業を継ぐ大竹慶吾さん。 45歳、蘭渓荘4代目主人。蘭渓荘の法被を着た大竹さんの顔写真があります。下田に帰りたい。大竹さんは19歳の時に東京の大学へ進学しました。当時は景気が良かったし、一度外に出て広い世界を見て帰ってきなさいという感じでした。子供の頃から家業を手伝い、両親の背中を見て育った大竹さんですが、蘭渓荘を継ぐことを決意したのは、東京で働いていた時でした。ベンチャー企業だったんですが、当時は変革の時代で、ものすごく面白かった。でも、蘭渓荘のことは気になっていて悩んでいましたね。そんな時に先輩から、故郷なんて捨てればいいじゃないか、と言われて、逆に自分は下田に帰りたいと思っていることに気づかされました。まあ、水とか空気が合わなくて、肌もボロボロだったし、笑い、東京には長くは住めないなとは思っていました。地元の資源を生かす。大竹さんが蘭渓荘を継いでからは、都会へ向けた情報も発信しています。2000年頃から、都会のお客さんが増えてきました。夏場は8割が県外のお客さんです。旅館はホテルよりも滞在時間が長く、地元の文化や産物を直接体験できるので、地元を PR することができ、またそれが一番の集客とファン作りにつながるそうです。自然に恵まれて、目の前には川が流れていて、文化財にもなっている一軒宿。この環境はこれから手に入れようと思ってもなかなか手に入れられるものじゃない。都会から来るお客さんが求めるのは自然とか地元の食材とかその土地ならではのものなので、資源を十分に生かそうと思って商売をしています。下田の奥を担う同志。大竹さんは地域を盛り上げてくれる人がいなくなることに不安を感じるそうです。自分のことのように地域のことを考えてくれる人が今は先輩にたくさんいますが、いなくなると子供たちも居つかなくなると思う。懐かしく楽しかった故郷でなくなるから。子供の頃、大人たちが地域のために一生懸命やっている姿を見て私は育ちました。人が減るということは、次の世代に見せてあげられる背中が減っていくということでもあります。まず自分、そして同志と、どれだけ頑張れるか、正直不安もあります。マイペースに生きる。下田の良さをマイペースで生きられること、と語る大竹さん。忙しいは忙しいけど、都会ほどアクセクしていないというか、過労で早死にした人の話はめったに聞きませんし、みんな結構長生きしますよね。都会の人に比べると自然体で生活しているなって思います。あとは下田の奥にもコンビニができるといいかな。笑い。国登録有形文化財の宿、蘭渓荘の前で、大竹さんが立っている写真があります。地域の魅力を発信する。藤家隆之さん、駒込地域在住の37歳、下田商工会青年部長。大きな機械のそばで立っている藤家さんの写真があります。程よい田舎が下田の魅力。藤家さんは20歳の時から家業の金属加工工場で働いています。うちもそうですが、下田はものづくりの仕事をしながら農業をやっている人が多いですよね。これだけ製造業の兼業農家が集まっている地域って珍しいし、すごいと思うんです。工業で発展した産業地域が近くにあるおかげで、下田が程よい田舎になっていると語る藤家さん。生活の不便さもあまり感じないそうです。新幹線があるから、東京も2時間半で行けるし、スーパーや医者も車で2、30分の距離です。それに、 今はインターネットがつながるので、買い物でも何でもできます。田舎の形もこれから変わっていくと思うんですよね。復活、駒込の盆踊り大会。藤家さんは集落の活動にも積極的で、4年前には駒込地域の盆踊り大会を30年ぶりに復活させました。下田ふるさと祭りのために子供と一緒に太鼓を練習しているんですが、発表の場を増やそうという話になって、200人以上も集まったので驚きましたけど、地域のつながりの強さを感じましたね。こういうイベントは絶やさないようにしたいです。10年後の下田が心配。人口減少と言われる中、藤家さんの周りには、お嫁さんを連れてきた人や、妊婦さん、同世代の仲間がいることで、その実感があまりないそうです。今、ちょうどクリーニング屋さんが来ましたけど、あれも友達なんです。笑い。上がってこいさ、と偶然配達に来た同級生の坂田さんを家に招き入れた藤家さん。戸惑いながら、坂田さんもインタビューに参加してくれました。配達で下田の家を回っている坂田さんは、一人暮らしが多いから、これから空き家が増えてくると思うよ。今っていうより、10年後とかが心配だよね、と語ります。藤家さんも、田んぼができない人が多くなって、風景が変わっちゃうのは嫌だよね、と遠くない未来のことを心配していました。お米で駒込を PR。藤家さんに今後の目標を聞きました。もともと田んぼが好きなので、農業に力を入れていきたいです。お米で駒込を PR したいんです。地域の人を巻き込んで、朝カフェ、中、燕三条畑の朝カフェ、農園主によって開かれる旬のものなどを中心にした食事を提供するイベント、中終わりにも参加したそうです。お母さんたちから料理を作ってもらって、若い人からは荷物を運んでもらって、みんな楽しかったっけ、またやりたい、と言ってくれて、他にも都会の人を招いた農家民泊を企画するなど、常に新しい取り組みを考えています。新しいことをしないと現状維持になってしまうので、何かしら行動を起こして魅力を発信していきたいです。坂田秀明さん、藤家さんの同級生で、おぎぼりで家業のクリーニング店で働く。二人のインタビューの様子の写真があります。